ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、ただいま北陸道境 PA 上りで休憩中でございます。さあ今回のヤンキマは人づくりと産業振興の拠点として長岡市にオープンしたばっかりの話題の施設へ向かっております。何が話題となっているか探ってまいりましょう。では参ります。ヤンキマ、はい、やってまいりましたのが北陸道長岡北スマートインターチェンジからおよそ15分、長岡市大手通りにございます米百俵プレイス未来へ長岡です。どんな施設なのか未来へ長岡企画推進室の原さんに伺います。原さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、
未来へ長岡が立つ場所にはかつて国館学校がありました。
ほう。
国館学校では藩士だけでなく町民農民の分け隔てなく学ぶことができました。そして世界のさまざまな分野の最前線で活躍する人材が輩出しました。国館学校の跡地は人づくりの大切さを説く米百俵の精神が息づく長岡の街づくりの原点ともいえる場所です。
うん、
未来へ長岡は現代版の国館学校として人づくりと産業振興の拠点をコンセプトに幅広い世代が集い交流することで新しいチャレンジの機会に出会える未来を作る場を目指しています。
あ、じゃあここがいわゆる有名な米百俵ので作った学校の跡地ってことなんですかね。
そうです。
我々が今いるところっていうのはどういう場所になるんですか。
こちらはシルミル米百俵という展示コーナーです。
はい、
国館学校がこの場所にあったことや小林寅三郎の生涯について最先端のデジタル技術を使って紹介しています。
未来型タブレットみたいなのが立ってますね。
そうですね、はい、ジオラマと AR を用いた映像で街並みのこう変わっていく様子を見ることができます。
ちょっとあれやっていいですか。ちょっとあ、こういうこと、目の前にある模型が当時のこの辺の街並み。
はい、タイムスリップしたかのような感覚で選択していただいて、藩主の方が住んでいた、
あ、いたところが明治になって知事様ご住居になったわけですね。あ、ここに米百俵プレイス、あ、なるほどね。こういうのを学べるのが今いるところなんですね。はい、知る見る米百俵。
そうですね。
ほうほうほうほう、はい、なんか他にもいろいろ学べる場所があるようですので、じゃあご案内よろしくお願いします。
はい、
うわ、ここすごいですね。
未来へ長岡の3階と5階には、うん、大正7年に開館した長岡市初の公立図書館五村文庫がこちらに移転リニューアルしました。
あ、そうなんだ。
はい、4万冊の本や雑誌新聞などが揃っていて、暮らす働くひらめく3つのエリアテーマと自分らしく働く長岡で生きるなどの15のテーマ別に本を置いているのが特徴です。ここの館内はおしゃべりができて、
はい、
蓋付きの飲み物や軽食の持ち込みもできます。
普通ね、図書館って言ったらね、喋っちゃうシーッつってね送られますけど、喋って大丈夫。
喋って大丈夫です。
おー、よかったです。で、
無料 Wi-Fi も完備しています。
うんうん、
およそ400席の座席があって、仕事や勉強に利用していただくことができる空間になっています。
結構ね、昼間からこういっぱい人いらっしゃって、どうなんだろう、仕事してるのかくつろいでいらっしゃるのかね。
自由に、はい、
本の並べ方がさ、普通の図書館じゃないですよね。
気になった本をパッと手に取れるような展示の仕方になっていて、うんうん、今まで出会わなかった、興味がなかった本にもこう触れ合えるような。
飛行機写真の教科書、誰が読む
の。だから見たことないの。
誰が読むの。
世界が美しくてミステリアスな場所っていう本。
だいぶぼやっとしてるけども、うん、世界の地下都市大解剖
誰が見るの。
いるんでしょう。
いや、でも子どもたちが例えばね、こういうの本手に取って将来そういう世界に行くきっかけになるかもしれないしね。
はい、新しい出会いが、
うん、
あります。
米百俵ですね。うん、なるほど。むむむ
今3階から5階に上がっていく途中の4階なんですけれども。
あ、ここ4階なの。
はい、はい、未来へステップという空間でして、階段状になっている空間でプロジェクターを設置してスクリーンに投影することで 大きいイベントを開いたりですとか、
はいはい、座布団敷いてあるもんね、はい、そこにみんなお客さん座ってみたいな感じなんですか。
そうですね、最大100名
へ、落語とかできそうだ ね、 ね、
バイオリンもやりました
ね。そうですね、バイオリンの
演奏、あ、はいはい、
厳しいですけど。
なるほど。
あら、
あ、登っていくと図書館がまた現れた。
未来長岡の五尊文庫が3階と5階にあるっていう風な、
あ、そっかそっか、
お伝えをした通り5階にも本が置いてある、う
ん、へえ、
ビジネスを中心にしているような本が並んでいる場所になっています。
得意ジャンルだよ、ほら、ちょっと待って、自分らしく働くっていうスペースがある、
はい、ぜひ。
むさぼらなかった男、渋沢栄一。
おお、これからね、うん、渋沢さん。
こちら私失敗しますのでとかっていうふうな展示が書いてあったりとか
失敗から学ぶみたいな、
はい、
本当経営も違う。
図書館じゃねえ、俺が知ってる図書館じゃない、
うん
うん、はい、原さん、続いてこちらは、
はい、こちらは5階にあるものづくりラボです。ここは長岡市産業イノベーション課の新海が案内します。
はい、新海さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ここはものづくりラボ。
そうですね、ものづくりのための、まあ、専用の施設になりまして、おうおう、はい、いろんなあの機材が 3D プリンター、レーザーカッター、あといろんな工具というので、ものづくり好きな方が結構利用していただけるという。
利用できる、
あ、はい、そうなんですよ。
一般の人が入ってきてこれ利用して何か作るんですか。
そうですね、ここであのなんか最近はあのゲームのコントローラーを自作するんだっていう高校生君だったりとか、あとスマホのケースを作るんだっていう大学生くんとかが利用してもらってまして、はい、今利用にあたって一度講習を受けていただければ、あとはもうご自由に使っていただけるということです。好きなものを形にできるというのところと、あとは世の中にないもの、ワンオフのものを作れるっていうのがかなりいいかなというので、う
ん、これ1回いくらぐらいかか
る。あ、そう、ちょっと 3D プリンターだけがちょっと材料費っていうのをいただいてまして、はい、1グラムあたり、10円。
あ、そういう計算になるんだ。
あとは横にありますのが、レーザーカッターといいまして、うちは今2台あるんですけれども、はい、強めのですね、またレーザー光を、うん、例えば木の板だったり、はい、アクリルの板みたいなのに当てて、はい、そこを切り出すという。
お、あ、うっすら出てたよ。じゃ、自分でこのデザインを持ってきてパス、あのソフトに取り込めば自分の好きな、
はい、最近ご利用者の方で、あの自分の家の表札を、
あ、面白いかも。
それは木でやられてましたね。
あ、面白いかも。
このものづくりラボがですね、新しく未来へ長岡の5階にできまして、いろんな最新の機械をたくさん入れてますので、ぜひともご利用していただきたいなと思います。そして好きなものを、皆さんぜひ作りましょう。
原さん、今日はご案内ありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
はい、あのまだ全館オープンされてないということだったんですけども、今後の整備計画なんかあったら教えてください。
はい、7月にオープンした西館に続き、令和7年度には東館がオープンする予定です。
はい、
東館は旧大正北越銀行の長岡本店の建物を生かして耐震補強を行い、リノベーションにより整備を進めていきます。
うんうん、
最後になりますが、未来長岡はこの地に残る米百俵の精神を受け継ぎ、100年先の長岡の未来を作る人づくりと産業振興に取り組んでいきます。ぜひ多くの皆様から未来長岡をご利用いただきたいと思います。
はい、さっきちらっとあの完成予想図を私見せてもらいましたけど、だいぶえらいことになりますよ、
うん、
えらいことになりますよ、うん、2年後また来ましょう。
はい。